市民グリーンクラブ宮城綾、インクルーシブ教育について、問い、インクルーシブ教育についての考えはどうか、また検討会議での議論はいつ頃本格化するのか。教育長、インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児・児童・生徒に対して多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であると考えている。4年度からはインクルーシブ教育システム推進部会を新たに設置し、5月頃から年3回会議を開催し、特別支援教育の在り方や支援体制の整備等について検討していく。その他の主な質疑。次期総合計画において、感染症対策が健康支援の項に記載されているが、大規模災害との位置づけについてどう考えるか。これまでの男女共同参画促進施策等について、どう評価しているか。また、賃金・報酬の男女格差にどのような取り組みが必要と考えるか。シティズンシップ教育を進める上で、生徒の声を聞く場が必要だが、市長はどのように返事をするのか。総風会、林久弘。公設地方卸売市場について。問い、市場を現在の場所に建て替えるとしても、残りの敷地について、本庁舎移転も含め検討すべきではないか。市長、市場の建て替えについては、事業費の捻出が最大の課題であり、原則一般会計に影響を及ぼさないことを前提に検討を進めている。市場使用料のみで建設費を賄うと市場運営への影響が大きいため、余剰地の活用を検討している。市役所移転用地としての検討については、庁舎延命化を進めており、市場建て替えの財源として余剰地を有効活用する必要があることから、現時点では考えていない。その他の主な質疑。学校で起きうる様々な事案の中でも、SNS 等の対応はどう考えているか。函南新地にある飲食店への営業許可について、再度調査が必要ではないのか。また、あの場所を買い取り、環境整備する考えはないのか。若年層が入団・在団したいと思える魅力ある消防団組織にする方策について考えはあるか。星雲の会、畑星雲、住環境の整備について。問い、世代が協力して暮らせる住環境の形成に向けた施策を考え、取り組んではどうか。市長、子育てファミリー世帯への取り組みでは、既存住宅の改修費の補助の実施や、公有地等を活用した住宅地開発などにおけるコミュニティカフェの導入など、質の高い住宅地の誘導を検討していく。高齢者世帯への取り組みとしては、住宅のバリアフリー化への補助等に加え、高齢者が生きがいや役割を持ち、安心して暮らせるような住まい方の検討も進めていく。また、世代間の交流も図れるよう取り組んでいく。その他の主な質疑。根拠に基づいた歴史教育がシビックプライド醸成につながると思うがどうか。市独自の感染症予防対策、コロナ禍における地域経済、教育、生活福祉の対応の評価及び医療連携等の課題についてどう考えているか。帯学習、放課後学習を全校同じように継続して行う体制にしてはどうか。また、すべての学校で支援員等を活用した体制を整えてはどうか。緑の未来、田中淳二。子どもの自立支援について。問い、保護者の子どもに対する 加害的行為に対し、育児やなどでペアレントトレーニングができる人的資源の充実が必要と考えるがどうか。市長、育児やには児童専門のケースワーカーを配置しており、要保護、要支援児童等に対して伴走支援を行っている。また、親自身の心理的ケアなどの回復支援を行い、地域の支援者育成にも努めている。さらに、4年度から児童専門の心理師を配置し、心理的ケアやペアレントトレーニング等も実施する。今後も児童虐待の予防や再発防止につながる支援体制の強化を図っていく。その他の主な質疑。公共施設のゼブ化及び RE100、公用車の電動化についての考えはどうか。滋賀県のスマイルアクションのような取り組みが必要であり、子どもたちへのマスク着用は特別な事情がある場合に無理強いしない配慮が必要ではないか。会計年度任用職員の勤勉手当支給について検討すべきではないか。また、雇用条件の改善を図る必要性があるのではないか。